一咕噜巴勒扬一大刚阿阿瓦乌姆萨库拉吉拉阿兰提卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊库西内。
イラントラプテ、おはようございます。2023年2月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第262回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今月の21日には、ロシアがウクライナへ侵攻し、丸1年を迎えます。また、トルコやシリアを襲った大地震では、甚大な人的・物的被害を受けました。日本からも瓦礫の中から人命救助をするチームが送られています。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月7日付北海道新聞より、突然の訃報、道内痛む声、元島民、アイヌ民族へ、耳傾ける姿勢貫く。3期12年にわたり、知事として同性の舵取りを担い、衆議院議長も務めた横道隆弘氏の死去が伝えられた2月6日、道内で親交のあった関係者が別れを惜しんだ。1980年代から90年代にかけ、北方領土ビザなし交流やアイヌ民族の権利回復に携わり、賛否の割れる問題では当事者の声に耳を傾ける姿勢を忘れなかった。突然の訃報に接した有権者からも哀悼の声が上がった。島が日本に返還されても住みたい人は住み続けられる。横道氏は1993年のビザなし交流で、戦後の北海道知事として初めて北方領土を訪れた際、国後島のロシア人住民にそう語った。戦争で故郷を追われた北方領土の元島民には、ロシア人に同じ経験をさせたくないという思いが強い。このため横道氏は、島のロシア人と隣人としての信頼関係を作り、領土問題の進展を促そうとしたという。色丹島出身の徳野博さんは、知事として私たちの考えを後押ししてくれた。友好を深めて返還への道筋を作ろうとしていた、と振り返る。横道氏は、1984年、北海道歌利協会、現北海道アイヌ協会の要請で、私的諮問機関、歌利問題懇話会を設立。アイヌ民族差別の象徴だった北海道旧土人保護法に代わる新法の必要性を国に提言し、1997年のアイヌ文化振興法の制定を後押しした。札幌アイヌ協会共同代表の阿部和志さんは、アイヌ政策に大きな一歩を開いたと感謝した。1980年代に宗谷管内幌延町に高レベル放射性廃棄物の貯蔵研究施設を誘致する計画が浮上すると、横道氏は道議会で反対を表明、反対運動もあり、計画は核のゴミの最終処分技術の研究施設とする内容に転換された。市民団体代表だった久世さんは、国に忖度せず、島民目線を大切にしていた、と語った。作家の小檜山伯さんは、自然を守ることが北の大地の財産になると考えていた。と忍んだ。小樽市では 道路拡幅のため小樽運河を埋め立てる計画が1960年代に持ち上がり、市民の声は割れた。83年の知事選で初当選した横道氏は、翌年、運河を半分埋め立てる折衷案を支持した。埋め立て自体に反対した元小樽市議の山口さんは、我々の主張は知事に受け入れられなかったが、立場の違いを超えて意見を聞く姿勢は感じられた、と評価した。本日、二つ目のニュースは、1月14日付北海道新聞より、脱植民地の試み、現場は、北大大学院小田博史教授がサイト開設。北海道大学大学院の小田博史教授は、インターネット上にサイト、脱植民地化のためのポータルを開設している。日本、カナダ、ペルー、3カ国の脱植民地化の取り組みを日本語と英語で紹介、北海道とも関わる植民地主義の課題や脱植民地化について学べる。植民地主義は、欧米列強や日本が海外の地域を植民地支配し、特に19世紀以降、原料供給地や商品市場としたことを正当化する思想を指す。この前提には、人間が自然を意のままに所有し、支配できるというおごり誤った考えがある。自然を所有や支配の対象としないで暮らしていた人たちを、劣った未開人と決めつけ、文明化させようとした、と小田教授。今の経済市場主義的な社会は、その延長にあり、世界的な気候変動や環境危機、先住民族の権利問題を引き起こしている、と続ける。これを乗り越えようとするのが、脱植民地化だ。小田教授は、いくつかのレベルがあり、国家として独立するのは古典的な段階。また、アイヌ民族も含めた各地の先住民族による権利回復の取り組みがある。さらに、深い脱植民地化とは、生きている大地と人々のケアし、ケアされる関係性へと立ち返ることだ。それは、植民地化した側の課題でもある。という。サイトは、昨年3月に開設。日本編とペルー編を小田教授。カナダ編をフリーランスのライターや研究者として活躍する笠井夏子さんが担当した。日本編、アイヌコタンのある風景と遺骨の帰還は、幕末から明治期の札幌が舞台。札幌などでアイヌ民族の集落が存続できなくなった経緯を、当時の記録文書などを用いて描いた。小田教授は、札幌では早くから植民地化が進み、アイヌコタンが解体された歴史があるが、一般には知らされていない。見えなくされたコタンのある風景をバーチャルで再現し、問題を考える資料を提供しようとした。これをガイドに札幌を歩いてほしい、と語る。例えば、現在の北大周辺にあったことにコタン。開拓市は1878年、札幌郡内の石狩川支流で、当時のアイヌ民族の重要な食料だった鮭やマスの捕獲を禁じた。コタンの住民の土地を新設する主食地に取り込もうとした。コタンの人たちは、進行する植民地化の中で生活が困難になり、やがて石狩川河口域へ移住を余儀なくされた、と小田教授は述べる。このコタンの墓地で翌1879年、一人のドイツ人がアイヌ民族の遺骨を盗掘した問題にも言及。遺骨は2017年に返されたが、現在、イブリ管内白老町の民族共生象徴空間、ウポポイ内の慰霊施設にある。小田教授は、人々は散り散りにさせられ、遺骨の受け皿となるべきコタンは解体されてしまった。その土地の上にある北海道大学や偕楽園を管理する札幌市は、歴史的責任を踏まえ、コタンの子孫の方々に声をかけて話し合い、遺骨の故人を弔い、眠っていた元の土地に帰還できるよう努めるべきではないか。また、北大は足元のコタンの歴史について、学内に立て看板を設置するなどして周知し、可視化することが望まれる、と問題提起する。本日三つ目のニュースは、2月1日付北海道新聞より、氷壁に滝、迫力満点な自然楽しむ。 スノーシューを履いて雪の上を歩きながら氷壁や凍結した滝を眺めて楽しむイベントが1月29日、ビラトリ町内の二豚にファミリーランドで行われた。町内外から親子連れ9人が参加し、冬ならではの自然散策を満喫した。町内の自然愛好会、ビラトリ自然ガイドクラブ、青虎が今年初めて企画した。参加者は晴天のもと、スノーシューやストックを使いながら雪中を進み、高さ5メートルほどのマカウシの滝が凍った姿や、幅十数メートル、高さ約5メートルの氷壁の迫力を間近で感じた。約2キロメートルのコースを2時間ほどかけてゆっくりと歩いた。ぬかわ町から娘さんと参加した星美雪さんは、無料で気軽に参加できるイベントが近くにないので参加できてよかった。距離もちょうどよく地元の人に道案内してもらえるのは安心です、と話した。スノーシューでの散策は2月5日にも、ビラトリ町川向かいの2泊の丘で開催し、丘をそりで滑る体験もした。本日4つ目のニュースは、2月2日付北海道新聞日高版より、二豚にクラフト本年度の新商品、アイヌ文様を描く食器類。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんが総合デザインディレクターを務め、ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸作家らと一般企業が共同で商品開発を行う二豚にアイヌクラフトプロジェクトの本年度の商品が完成し、オンライン販売を始めた。老舗鋳物メーカー農作とビラトリ町二豚にの作家2人がコラボし、シンプルで美しいアイヌ文様などが際立つ小皿や箸置きなど9点を開発した。同プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用して2020年10月に始動。これまで東京のデザイナーらと2度にわたり、暮らしに溶け込むアイヌデザインとの観点から、靴べらや折りたたみ傘などの日用雑貨を開発してきた。本年度は食器類をテーマに、鈴製の食器などを手掛ける農作と、二豚に民芸組合のアイヌ工芸作家、川名の俊也さんと原田翔吾さんが協力した。昨年7月から打ち合わせを始め、オンラインでの検討会や、相互の生産現場の視察などを重ねた。開発した商品は、お盆やまな板として使うアイヌ伝統の生活民具、メノコ板の形をした皿や、円形の豆皿、扇形の皿などで、それぞれ内側にアイヌ文様がデザインされている。豆皿はアクセサリートレイとしても使える。豆皿以外は器をひっくり返して使うこともでき、裏面にも鱗状の文様、ラムラムノカなどがデザインされている。アイヌ文様は作家が合成木材に彫刻したものをもとに型を製造。そこに溶かした錫を流し込んで作品を作った。川名野さんは、普段手掛ける木彫りの工芸品とは異なる新しい形の商品が生まれて面白かった。原田さんは、かっこいい商品ができた。アイヌ文様を知らない人にも触れてもらえれば、と語った。越野さんの会社、純子越野の常務、鈴木頼之さんは、木を主な材料とするアイヌ工芸と、鈴で作る農作の鋳物という異なる二つの文化を融合させることで生まれる、唯一無二のデザインを目指した、と話した。オンライン販売は同プロジェクトのホームページから、今月10日から23日には、東京代官山の商業施設、T サイトでも販売する。16日には越野さんも参加して、東京で新作説明会を行う予定。本日最後のニュースは、2月10日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。郵便配達は、バソリで。私が小学校の1から2年生くらいの時、母方の義理の叔父、貝沢松太郎が大雪の中、馬にソリを引かせ、郵便配達していたのを一度だけ目撃したことがある。今から60年近く前、私は当時、馬ソリを使っている人を見たことがなく、 とても不思議な光景に思えたのを覚えている。家から近くの国道まで子供の足では行けないほどの大雪が降り、父に雪をラッセルしてもらいながら国道に出て小学校へ通ったことがある。その時だったと思うが、日高管内ビラ取町二部谷で郵便配達を受け負っていたおじさんが、バレエ、鈴をシャンシャンシャンと鳴らしながら滑るように馬そりを進めていた。昔の年一回の大雪は、積雪は大人の腰くらいの深さになった。現在でも道路が除雪されていなければ自動車は通行できない。除雪が行き届いていなかった昔、バソリは機能的な交通手段だったに違いない。郵便配達以外でも、小学生の頃に直径1メートルもある丸太を引くバソリを見たことがある。私の母、玲子は、1951年3月8日、バソリに乗って1キロ先の茅野家へ嫁いだという。バソリは嫁入りにも使われていたようだ。バソリは今で例えると、トラックや自動車のような便利な道具だった。違うのはそのスピードだ。昔は今と比べて、ゆったりと時間が流れていたのだろう。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい。横道さんにはですね、社会党連立内閣の時に村山首相が札幌にいらしたことがあるんですよ。そして定山渓のホテルで、宴会があって、私の父、茂が参議院議員でしたので、国会議員、北海道の選出の国会議員が全員集まって、会ったことがあるんですよね。とても気さくな方で、うん、私は秘書だったので、末席に座らせていただいて、宴会を一緒に過ごしたことがあります。本当、気さくないいおじさんという感じの方でした。本当、惜しい人を亡くしたなと思いました。
ありがとうございました。この他、イベントの告知をお知らせいたします。第33回シシリムカアイヌ文化祭が来週2月19日日曜日正午12時よりビラ取町本町ビラ取町中央公民館で行われます。二部谷アイヌ語教室子供の部の歌と踊り可愛い出し物にスタートして、アイヌ語教室成人の部や、アイヌ文化保存会札幌大学ウレシュパクラブの古式舞踊、その他、ピラトリアイヌ協会のニュージーランド先住民族の交流事業の報告や、アイヌ語弁論大会、イタカンローの最優秀賞受賞者による特別講演などが行われます。2月19日正午より中央公民館で行われますので、お時間のある方はぜひ足をお運びください。以上、地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石ゆこでした。
リノと
ケイスケのポンノポンノ。
いらんからって、木村里乃セコロクレヘアン。
いらんからって、原田圭介セコロクレヘアン。
はい。
タントカ、イホマライキワ。
イホマライキワ。
タントアナク、マカナカンオルシペ、エイエルスイ。
タントアナクネ、シシリムカアイヌ文化祭セコロアイエプマラットアンペネクス、タンペ、オルシペ、クエクスネ。
ピリカアビメ。シシリムカアイヌ文化祭やなくね、マカナクアンペネや。
マカナクアンペ
うん。
そんのほかんぱころか、ニブタにビラトリおった、ウサオカアイヌプリ。
ウサオカアイヌプリ。うん。
伝承。
アイヌプリへね、アイヌイタク。
うん、うん。アンペネクス、ネア、アイヌイタクネアイヌプリ。発表会。
お、発表会。
ネのアンペね。
ああ、おはいね。ポロ発表会ネのアンペ。
うん、なんこんな。ポロ発表会。うん。
テパクのポロンの秋頃、オカアンペねや。
33歳。
ああ、ピリカあるね。よろしかん。
カニカ、クポンヒタワのクヨロキアン。
クエポンヒアナクネヘンエパハヘンパクパエアンヒタエキ
ヘンパクパなんころケランペルテころか
小学生、
ね、ポンカンピヌカチセなんころ
あピリカあるね、
うん、
ポンカンピヌカチセオロはテパクのエキころエアン
なんこんな。
タン、タン、レワン、レスイ。
うん。
シシリムカアイヌ文化祭おったマカナカンプログラム、アンペネや。ボンド、ウンヌルはウンコレヤン。
星木の戦国かっけま、イエヒかアンコロか、ニブタニ、へかったら、アイヌイタク、こやいほのかうたら、ウポポネや、リムセネや、ウパラパクテネや、ウサオカエペキーハワシね、
ピリカハベネ。
おかけた、ルプネクル。
ルプネクル。
うん、ルプネクルうたらか、アイヌイタク、こやいほのかアンペネクス、ルプネクルうたらか、カムイユカラネや、ウエペケレネや、ゆからねや、うさをかいて家はわしね。
オロワのピラトリアイヌ文化保存会、セコラエウタラ、ピリカ、ピリカホリッパ、キーハウェね。追っかけた死に時間は、オロワのピラトリアイヌ協会、報告セコラエと案は、タプフナク、ピラウトゥル、ハイカンのカンピヌカッチセウタラ、レン、ポン、オッカヨヘメ、ポン、メノコ、ウタラ、パエ、ニュージーランドオルン、パエは、メノアンオルシペ、ウンヌレハベネクス、メノアンペアンハベネ、
おかけた原田にしかねっかいえはわし。
おかけた、レパエトコワのテパクのコロナパヨカカメアンペネクス、シシリムカアイヌ文化祭、テパクの秋入消しころか、お本の秋エアイカピころか、タンパ秋エアシカイクス、テパクのイタカンロを追った、ピリカショー、エウンケライウタラ、ネッカ、オルシペイエプネクス、ピリカのヌワエンコレアン、カニカ、ポンドクギクスネ、おかけたネプカアンヤ。
オロワの札幌大学ウレシパクラブ、セコロアイエウタラか、エクは、これは何だろうか、
リムセ。
ポポネやリムセ、ネや、キーなんこんな。
おかけた
パックの。
パックの。ピリカアベネクス、ウサオカイペアンペネクス、タンオルシペ、ヌウタラカ、もし、ミシムヤくん、アラキはエンコレヤン。なんかさっきアイヌ語で全部やってみたいってリノちゃんが言ってきて、じゃあつまずいたら、やめましょうかって言ってたんですけど。
めっちゃつまずきましたけど、やめませんでした、
ね。まあ、あんまりね、あんまりガーって つまずきはしなかったから、
やめました。内容が知りたい人は、お問い合わせください。
ね、今ポ、ちょっとね、言えばいいと思いますけど、まあ、基本的にシュシュリムカアイの文化祭のことについてお話しして、ちょっとプログラムをおしゃべりしました。
はい。まあ、あれですね、戦国先生がさっき日本語で言ってくださったことを、ね、私たちがアイヌ語で言ったっていう感じです。
ちょっとね、だいぶ間違ってるところとかもあると思うんですけど、はい、まあ、新たな試みとして。
使っていくことが大事なん
ですね。そうそう思います。
はい。
でした。やめる？
はい。ぜひ皆さん、シシリムカアイヌ文化祭3年ぶりの開催なので、ぜひお越しください。
はい。じゃあ今日はこの辺で、せーの、
イヤイライケレー、スイヌカランドー。かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館からのお知らせです。かやのしげるさんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年ににぶたにアイヌ文化資料館として開設、 92年から茅野茂二谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂二顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
FM プカウシ、リスナーの皆さん、イランカラプテ。私は2月4日、5日、6日と、今、沖縄が置かれている現状と、アイヌ民族と共有する遺骨問題について、現地を訪れました。沖縄戦では、県民を含めた20万人以上の先住民たちが犠牲になり、1万人以上が北海道から出兵しましたが、その中にはアイヌ民族も相当数いたと聞かされていましたが、未だにふるさとの地に戻れず、埋葬地、南北の島付近でさまよい続けている同胞のアイヌたちへのイチャルパでしたが、先人たちの魂をふるさとの地へ連れ帰る術がなく、後ろ髪を引かれる思いでその場を立ち去りましたが、なんとも悲しいことでした。ご遺骨、魂の問題は、冒頭申し上げましたように、沖縄の人たちとも共有する問題です。北はアイヌモシリ、北海道から南はウチナンチュ、そして南西諸島の奄美大島、喜界島、そして徳之島と、人類学者旧京都帝国大学の清野賢治、これらの手によって、1000体ほどのご遺骨が人類学会、学者たちの勝手な理屈によって連れ去られました。ウチナンチュの人たちは、豪族の子孫を含めた多くの原告が取ったものは返し、謝罪をすれと、当たり前のことに司法に立ち向かうという、まさにアイヌ、ネロアンアイヌ、人である人としての姿勢に感動を受け、私は新たに勇気をもらって帰ってきました。さて、沖縄訪問の一つには、地位協定。これにより、沖縄県民の生活や自然環境に多大な被害を与えているアメリカ軍について、少し触れてみたいと思います。在日米軍の 70% の施設は沖縄県にあり、沖縄本島面積の15% が米軍施設というとんでもない状態です。宜野湾市の真ん中にあり、世界一危険と言われている普天間飛行場、低空飛行による訓練、アメリカ兵による犯罪など許されるものではありません。加えて、アメリカ軍
アメリカ兵の活動は日本の法律の適用外になっていると。日本政府の説明ですが、日米地位協定に基づく取り決めであり、アメリカなど軍隊が外国に駐留する場合の一般的な取り扱いなどと説明してきましたが、こんなのは嘘っぱちです。沖縄県はデニー知事になってから沖縄、日本と同じようにアメリカ軍が駐留しているドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスを調査してみましたが、調査結果は4カ国とも現地国の法律が原則適用になっていました。国、日本政府は私たちアイヌ民族に醜い仕打ちをしていますが、沖縄、琉球に対してもアイヌと同じく醜い仕打ちをしているということです。この日米地位協定について私も少し勉強してみましたが、最大の問題点は、東京で月2回ほど開かれている日米合同委員会です。これは日本とアメリカ、それぞれ6名で構成される委員会で、アメリカ側は在日米軍副司令官が代表で、委員は駐日アメリカ大使館の公使1名の他は全て軍人です。それに対しての日本側は外務省北米局長が代表で、以下法務省、外務省、農林省、外務省、防衛省となっています。ただし、制服組、軍人ではなく、文官、官僚とすべて官僚です。そして、日本側の特徴は、その6名すべてがエリートコースを歩いているということ。この日米合同委員会の委員であることが、エリートの証拠ということです。日本側代表の外務省北米局長という地位は、将来の中米大使の椅子が用意されていると言われています。この意味、皆さんもお分かりでしょう。ここで私にも分かったことがあります。統一教会と同じ仕組みだということです。話を単純にしますが、統一教会の問題は、統一教会が家庭破壊を起こすような寄付を日本人、信者に強要、マインドコントロールをしていたにもかかわらず、日本政府は取り締まりを行わない。統一教会に便宜を図っていたのは、与党自民党の議員でした。亡き安倍首相をはじめ、現職、退職、個人、すべてを含めると、軽くは100名以上と言われています。これらの議員は、口では、日本の国益を守るなどと言っていながら、実際にやっているのは、自分の選挙区の票欲しさに国民に被害が出ていたのを、黙認、見て見ぬふりをしていた売国奴です。日米合同委員会の官僚も同じです。委員在任中にアメリカ側に悪い印象を与えたら、自分のエリートコースがなくなるのです。在任中は、なんとかことを荒立てないで委員を終えたいのです。また、前任者から続いている日本側に不利益な状況を是正、正すことは、 前任者までの委員であり、エリートコースで出世している自分より地位の高い高級官僚に泥を塗ることになるのです。当然行うわけがありません。沖縄県に国民に被害が出ていようと、自分の出世のために黙認、見て見ぬふりをする、こやつらも間違いなく売国奴です。ということで、今の日米合同委員会が続く限りは、是正は望めません。また、この委員会の議事内容は、項目名を含めて、すべてが非公開です。こんなことが、民主主義に反する、このことが、行われてよいのでしょうか。今、統一教会問題が、曲がりなりにも、是正の方向に行っているのは、国会での野党、新聞、週刊誌等のマスコミによって生まれた世論、国民の怒りです。だんまりを決め込んでいた岸田内閣も無視できなくなりました。この日、日米地位協定の是正も日本全体の世論の圧力が最も効果的と思われます。皆さん、こんな不正義にはみんなで声を揃えましょう。イエレキレッ。
イランから果て、イランから果て、一緒ロレイカタイ。オトタヌアンペ、小松和弘コロ、アイヌプリ、オルシペ、ネールウェネ。ウパキタラ、エチイワンキワ、エチオフェア。アイヌ、イタペンクラブクル、小松和弘クネ。パンチュッカ、ペリカのイオマライキ。こんにちは。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いいたします。さて、今月のこのコーナーでは、また外国のアイヌ関係の本を紹介しようと思います。先月はデンマークのキーステン・レフシンさんの英語の本を取り上げましたが、今月はドイツのアダミさんのドイツ語の本を取り上げます。1991年にドイツ・ミュンヘンで出版されたレリギオン・ウント・シャーマニスムス・アイヌ・アウフ・ザッハリン。カラフト・アイヌの宗教とシャーマニズムです。アダミさんによると、シャーマニズムという言葉は、北アジアの人たちが話すツングース諸国からロシア語を経てシベリアの宗教を説明する用語として学術用語となったものだそうです。シャーマニズムの構成要素には3つあり、通常とは違った意識状態、いわゆるトランス状態、それから魂が肉体から離れるということ。そしてさらに、魂の旅であると説明しています。カラフトアイヌの社会には、テスと呼ばれる宗教専門家、シャーマンがいました。カラフトアイヌのシャーマンの仕事は、主なものには、病気の治癒と予防だったそうです。カラフトアイヌにとっては病気は西洋医学のような物理現象とは考えていなかったようで、霊が取り付いたものという考えでした。病気には魔物による病気、怒った神が落ち着 きなくさまよう魂による病気、魂の一時的な喪失による病気、それから病人に魔物が住み着くことによる病気などがあるということです。アイヌの病気と健康の基本的な考え方としては、人々の幸福のために魔物や悪霊をどれだけ追い払えるかにかかっていたようです。まず、エカシが行う祭祀で、カムイの実をして、病の改善が図られないときには、シャーマンに出番が回ってくると。いうわけです。シャーマンの仕事はその他にも、狩猟運に見放された漁師が狩猟運を得る方法を神に尋ねること、それから子供の命名に神に助言を求めることや、その他にも長旅をする人に危険な嵐が来ないかを尋ねることなど、日常の生活に関わることでした。また、シャーマンは未来についての予言も行ったようです。シャーマンにお願いして、脅威となる疾病を食い止める努力も怠らなかったようです。もし現代にカラフトアイヌの社会が残っていたら、と新型コロナウイルス感染症のような伝染病などを防ぐ方法をシャーマンの人に頼んだのかもしれませんね。それからシャーマンの経済活動についてですが、狩猟だけは禁じられていたそうです。シャーマンが受け取る報酬は、そのサービスを受ける人の経済状況によって決まり、普通は釣り針や漁網、それから船のオールなどの小物類をもらっていましたが、お金持ちが客だった時には、日本の漆器や刀剣も贈られたとか、シャーマンは一般住民よりも貧しかったようで、お金持ちになった人はいなかったようです。シャーマンには男性のシャーマンと女性のシャーマンがいました。女性のシャーマンは悪霊に憑依されて初めてその術を実践できると考えられていたようです。男性のシャーマンだけが神々に何かを求めたり未来を予言できると考えられていました。アイヌ社会では女性はシャーマンの職はできましたが、ヨーマンテなどの儀式の祭祀を務めることはできませんでした。病気の熊のための儀式はですね、男性シャーマンしかできなかったようです。それでは、このような人たちはどのようにしてシャーマンになったのでしょうか。補助霊古神風に選ばれ、補助霊が乗り移ることでシャーマンになったようです。自分の意志でシャーマンになった例はなかったようです。シャーマンになった人は乗り移られた補助霊を征服し、自分の奉仕者として、使うことができるようになると言います。シャーマンは自分の補助霊と祈りを捧げる特別な神々を持っていました。シャーマンの才能は一族内にとどまると考えられていたようです。父から息子へ、母親から娘へと継承されたようです。19世紀にアイヌ語辞典を編纂したことで有名なドブロトボルスキーによれば、シャーマンの儀式を行うために必要な知識を近親者から得るためではないかと述べています。病気とその治療法に関する用語が非常に複雑なんだそうです。シャーマンになるためには、 補助令御神父に選ばれることに加えて、かなりの儀式をするための理論的な知識が必要とされたようですね。シャーマニズムの儀式は屋内で夜に行われました。季節的には冬に行われることが多かったようです。シャーマンの儀式には2つの形態があり、1つは精霊がシャーマンの中に入り込み、その口を通して話すもの。それからもう1つは、シャーマンの魂が肉体を離れ、天と地の彼方へ旅立ちをするものです。後者の例としては、病人の血に関連して、死んだと思われる病人の魂を連れ戻すために、死者の世界へ旅に出るというものです。儀式の際には、シャーマン太鼓、花鳥と呼べる太鼓、それから、レプニ、レヘニと呼ばれるバチが使われました。最近日本では、アイヌアートプロジェクトのコンサートで、アイヌの楽器の一つとして、リーダーの結城浩二さんが演奏に使っています。アダミさんの本では、ピウスツキが記録した儀式の様子を具体的に紹介しています。大変興味深いものです。アダミさんの本を読んでですね、改めてアイヌの宗教や信仰は奥深いものだなぁと感じました。タントアナ、パックのかっこいいえ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパシュエチヌワウンコレワ、パーセノポヤイライケレ、シネチュシカマレの、FM ピパシュオッタ、スイウヌカラアンロー、タントアナ、小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございます。来月もまた FM ピュアシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校の根校です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。と言っても、私は3月いっぱいで退職となるので、これが最後の放送になります。今までありがとうございました。今日は二部谷小学校で勤務した3年間で学んだこと、また感じたことをお話ししたいと思います。私が二部谷小学校に赴任した3年前の4月は、ちょうど新型コロナウイルスが流行り始め、すぐに1ヶ月間臨時休校となってしまいました。その時点では、それ以降今のような状態になってくるとは全く想像ができませんでした。3密回避だ、マスク着用だ、ワクチン接種だ、宴会自粛だ、などなど、さらにまさかこんなに長引き、3年経っても先が見通せない状況が続くとは思ってもいませんでした。それでも、やっと5月の連休明けからは5類に格下げされ、インフルエンザ並みの対応になるとのことです。少しでも、平穏な生活に戻ることを願うばかりです。さて、二部谷小学校に来て学んだことですが、やはりアイヌ文化のことです。私は北海道に生まれ、60年間北海道に住み続けていながら、北海道の先住民族であるアイヌのことをあまりに知らなかった。というのが率直な感想です。 今まで自分から知ろうともしていなかったことにも気がつきました。二豚にに来られたから学べたのだと思います。特に印象深いものが、すべてのものにカムイが宿り、いつも自分たちを見守っていてくれるというアイヌの教えです。私は山に登ったり川を下ったりするのが趣味なので、自然を大切にし、自然との関わりを楽しんできたつもりです。でも考えてみると、自分は自然に挑むばかりで、感謝の気持ちに欠けていたのかなと反省させられます。このことに気づけたことは、私の人生において大きな財産となるはずです。また、子どもたちが取り組んでいるハララキ体験活動やハララキ調査活動、アイヌ語学習などにも大変感銘を受けました。しっかりと地域と地域と連携した活動であること、ふるさとの文化やふるさとそのものを大切に思う心を育んでいること、現代では失われつつある昔の大切な文化が若い世代にしっかりと受け継がれていくこと、そしていつも子どもたちが楽しく学んでいることが何よりも素晴らしいと感じます。ハララキ体験活動に来てくださる織物や木彫などの匠の方々の素晴らしい技術を生で見学し体験できることも二豚にならではの宝ですし、アイヌ語の復興、復旧に尽力されている関根さんや原田さんのような若い方々が一生懸命活動し、活躍されているところも大変素晴らしいと感じます。昨年の10月にハワイ語の普及に取り組んでいるハワイの小学校の校長先生と教育長さんが本校を訪問し、本校のアイヌ語学習の授業を見学して行かれました。また先日、ニュージーランドのマオリ族の施設団の方が8名見学にいらして、子どもたちと交流しました。ハワイの校長先生の話によると、ハワイもアメリカの一つの州に加わった時に英語を強要された過去があり、ハワイ語を復権させるのに100年の歴史があるとのことでした。また、マオリの方の話によると、マオリ語も普及活動が始まって30年が経つとのことです。国の大切な文化を絶やさずに残していくことは大変なことだと思います。ハワイ語やマオリ語が公用語に認められるまでにはきっと大変な苦労があったのだろうと想像できます。ハワイの校長先生は、本校の活動について、アイヌ語の学習だけでなく、アイヌ文化も同時に学んでいることが素晴らしいと褒めてくださいました。そして、子どもたちに、しっかりと民族としての誇りやアイデンティティを持って過ごしてくださいと話してくださいました。腕だけでなく顔半分にも部族の入れ墨が入った迫力のある校長先生でしたが、最後にとても優しい歌声で持参のウクレレ伴奏のもとハワイアンを3曲披露してくださいました。マオリの方々もマオリの歌やマオリ語のじゃんけんを使ったゲームを教えてくださいました。そして、マオリの方の一人が話してくださいました。言語活動は文化そのものだから、 アイヌ語の学習をこれからも大切にして、ずっと続けていってほしいと話されていました。私にとって、この二つの国の方々との交流は、大変貴重な経験であり、印象に残るものでした。どちらの国の方々も、自分の国や民族に対する誇りを強く持っていると感じました。二二谷小学校でアイヌ語を学んだ自分も、土産子として微力ながら、アイヌ文化の伝承や発信に力を注いでいきたいと思います。最後になりますが、二二谷小学校は、日高管内で一番小規模の学校になりました。でも、他にはない、北の大地の厳しくも豊かな大自然の中で育まれた、大切な文化を学んでいる学校です。この二二谷小学校で勤務できた3年間は本当に幸せでした。私を校長として、人として育ててくださった地域の皆様に心より感謝いたします。いやいらいけれ、そして、すい、うぬからんろう。
第262回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。上松さん、お願いいたします。
はい、感想ではないんですけれど、二二谷クラフト、本年度の新商品、すでに売り切れの商品があります。欲しい方はお早めに検索をお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは、仙石さんから FM ピパウシのお知らせがあります。どうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二二谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二二谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM イニワでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二二谷、二二谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第262回目の放送もお別れとなります。次回は3月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれー。